Okay, are you ready to go on a journey together this morning? Let's take a moment and pray together before we start and invite God to wake us up, to wake up our minds, our hearts, and to engage us in our message today. Let's pray. God, we thank you so much for this chance to hear from you, from your word. As we heard from the reading in Acts, the early church was awake and was aware of your presence and your work through the Holy Spirit. This morning, Father, awaken us to your spirit as well and engage our lives and our hearts in the message of your word.
今朝、どうぞあなたが働き、私たちの魂を礼を目覚めさせ、あなたの御言葉に、あなたの御言葉をしっかりと受け取ることができるように、はい。
Empower us and work through us and help us to receive what you're going to say to us.
あなたからのメッセージを受け取れるように、私たちを力強く、私たちの勇気を与えてください。
As a church, we pray this in the name of Jesus.
イエス様の名によってします。Amen.
As a church, we have been on a most excellent spiritual journey this autumn as we've continued to learn and think about what it means that God wants us to thrive.
9月の初めから素晴らしい信仰の旅を皆さんと共に歩む機会が与えられていることを心から感謝します。神様は私たちに力強く成長しながら生きてほしいと望んでおられますが、それが一体どういうことなのかを一緒に学び、試していきましょう。It's
been enjoyable to watch God unfold His vision piece by piece as we dive into the Gospels and think about Jesus' call for the church for our church family specifically, and how that impacts all of us. Today is the last message focused on responding to Jesus' call. But the journey doesn't end here. In fact, this is where we say in English, the rubber meets the road. This is where it's time to move from just learning about it or even just talking about it to actually doing it.
この秋の3ヶ月の間は、イエスの召しに応えるというテーマに注目してきましたが、今日はその最後のメッセージになります。 最後のメッセージなのですが、実際にはここからが本番になります。これまでたくさんのテーマについて学び、考え、話し合ってきました。ここからはその実践になります。これまで学んできたことを私たちの生活の中で実際に行動に移していきます。Of
course we're going to keep learning about it, and we need to keep processing it and sharing it with each other. But the best way to really learn, the best way to really understand, to really internalize it, and really be changed by it, is to do it.
イエスの召しに答えるとは一体どういうことなのかについては、もちろんこれからも学び続け、考え続け、互いに分かち合ってプロセスし続ける必要があります。しかし、学んだことを本当に理解して、本当に自分のものにして、それによって変えられ、成長していくために、
And Kelly did a great job 2 weeks ago of helping us to see that it goes beyond knowing and beyond hearing that Jesus calls us. We need to respond. And Brian helped us to grasp that last Sunday through his testimony too.
イエスの召しはまずそれが何かを知ること聞くことも大切ですが、その召しに実際に応えていくことこそが重要だとケリーさんが2週間前の説教の中で教えてくれました。そしてブライアンさんがその証を通してその理解を深めてくれました。
OK, so what does it really mean to follow Jesus and to respond to his call?
ではイエスに従いイエスの召しに応えるとはどういうことなんでしょう。
We know that what a call includes is a call to an adventurous love relationship with Jesus. A call to live and to worship and serve in community with our church family and to answer that call collectively to his kingdom mission. And it's a call to leadership, whether that's in a formal role as a leader or whether that's in how we lead ourselves in how to grow in Christ and be good followers and support those in leadership.
私たちはこれまで様々なイエスの召しを学んできました。まずイエスとの愛の関係への召しについて学びました。それはアドベンチャーだと説教してくれた高橋信之さんの方が言っていたのが印象的だと思います。また教会の家族と共に生き、共に礼拝し、共に使い合うというコミュニティへの召しだったり、そのコミュニティで共に御国のための宣教に出ていくという宣教への召しについても学びました。リーダーシップへの召しというのもありました。その中にはリーダーの一人としてコミュニティを導くために使えることだったり、また教会のリーダーたちが主の御心のままに導けるようリーダーたちを支え、彼らの導きに従順に従うこともリーダーシップの重要な役割の一つであることも学びました。
And so we come to the final message today. We are being asked to respond to Jesus' call, a call to thrive.
そして今日がその最後のメッセージになります。テーマは力強く成長しながら生きるようにというイエスの召しに応えることです。
Here and I began sharing with you at the beginning of this fiscal year, back in April, that God has clearly shown us that it's not enough for us to just survive. To honor God and to bring joy to God, God wants us to thrive as His church.
神は私たちがこの地上での信仰の人生をいつもサバイバルモードでギリギリのケトリトの状態で生きることを望んではおられません。そうではなく、私たちが神を心から褒めたたえ、神の喜びとなれるように一人一人がまた教会が共にスライブすること、つまり力強く成長しながら信仰の旅を歩んでいくことがことを望んでおられるのです。神様からそのようなビジョンを示されたことを今年度の初めに分かち合わせていただきました。
So you may be thinking, okay, yeah, I get that. Seek God's vision, respond to Jesus' call, be sent with the Spirit, but what does that mean? What does it look like?And how do we become that and do that as a church?
そうそう、神のビジョンを追い求める、イエスの召しに応え、聖霊に送り出されるってやつですよね。でも一体それってどういう意味なんでしょうか。どういうことなんだろう。自分たちは何をどうすればいいんだろうと思われるかもしれません。
And those are great questions.
それはすべて、素晴らしい問いかけ。
A church that thrives is a community of followers that are aware of how good their salvation in Jesus really is. And they're being transformed daily by the Spirit into Jesus' likeness as his disciples.
力強く成長する教会、それはイエスにある救いがあまりにも素晴らしいので心を動かされ、主に従うようになった者たちのコミュニティのことです。つまり主の弟子として生き、聖霊の力によって毎日キリストに似た者へと変えられ続けている。
Church that thrives is a family of disciples that are responding with thanks for their salvation by doing this, by extending Jesus' love to other people and inviting themInto that same life-transforming discipleship.
力強く成長する教会、それは 与えられている救いに感謝を持って応答している弟子の家族のことです。つまり周りにいる方々にイエスの愛を分かち合い、弟子として主イエスによって変えられ続ける人生を共に生きるよう呼びかける者たちの。
A church that thrives is a church that is growing deeper and wider in their reach for God's kingdom mission because they're growing and empowering servant leaders within their church, leaders who are submitted to the Holy Spirit and they're leading the way in growth.
力強く成長する教会ではサーバントリーダーと呼ばれる神に仕え人に仕えるリーダーを育成します。へりくだって何よりも主を愛し御霊の導きを祈り求め教会の成長のために仕える、そんなリーダーたちを育て彼らを支え力づけることでより深くより広くより大きく神の御国の働きを行っていくことができる教会。
And a church that thrives is a church that is partnering with others to help birth new churches, both within their nation and globally.
力強く成長する教会、それは他の方々とパートナーシップを組んで力を合わせ、その国で、また世界で新しい教会を生み出していく教会の。
So this is what a church is that thrives. And just as Hiro and I preached before,The church is ekklesia. Do you remember that word, that Greek word, ekklesia? The gathering of the people who are called out of themselves and into the mission of God.
また9月、10月の説教の中でも出てきましたが、教会はもともとのギリシャ語ではエクレシアという言葉が使われていました。このエクレシアは神のビジョン、目的のために神に召された人々の集いという意味で使われています。
So the church only thrives when all of us, and I mean all of us, respond daily, intentionally, wholeheartedly to Jesus' call to thrive.
なので私たち一人一人が力強く成長するようにというイエスの召しを毎日しっかり意識して、そして心から応えて生きるときに教会は初めて力強く成長した。
So Jesus' call to thrive will include three things. And I want to encourage you this morning to make sure you take out your phones and take a screenshot of these three things or pull out a pen and write these down so that every morning for the rest of this year, you can try to put thisin practice on a daily basis and form this kind of habit of living daily.
力強く成長するようにというイエスの召しには次の3つのことが挙げます。ぜひメモを取ったりスマホでスライドを写真撮ってみたりして、明日からこの2021年が終わる約2ヶ月弱、毎朝各自で取り組んでみてください。
And if we do it every morning, we will form that habit.毎朝それをやったら必ずその習慣を作ることができる。 OK Number one. First, a call to thrive is a call to prayer and worship.
まず一つ目です。力強く成長することへの召し、それは祈りと礼拝への召しです。
Every movement of God, every revival in historyEvery explosive growth for God's kingdom is preceded by and sustained through prayer and worship. Period.
これまで神が動かれるとき、リバイバルが起こるとき、神の御国が爆発的に成長するときには、必ずその前に神への祈りと礼拝があり、また人々が祈りと礼拝を捧げることによって、それらが確かなものへと変わります。
Let me repeat that again, because it's important. Every movement of God, every revival in history, every explosive growth for God's kingdom is preceded by and sustained through prayer and worship.
もう一度お繰り返します。これまで神が動かれるとき、 リバイバルが起こるとき、神の御国が爆発的に成長するときには、必ずその前に神への祈りと礼拝があり、また人々が祈りと礼拝を捧げることによって、それらが確かなものとされています
。When we flip through the Gospels and the Book of Acts, we see that Jesus and his followers in the early church were doing just this.
新約聖書の4つの福音書と使徒の働きを読んでみると、イエスも、また初代教会のイエスの弟子たちも必ずこの祈りと礼拝を捧げていたことがわかる。
There are many examples, but one significant example of Jesus doing this is in Luke chapter 6, starting in verse 12. And he says that he went out onto a mountain and he spent the whole night in prayer. Right before he identified and called 12 of his disciples into apostolic leadership.
多くの箇所でそれを見ることができますが、イエスがそれをされている一つの例がルカの福音書の6章12節にあります。イエスが弟子たちを呼び集め、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになる場面なんですが、その直前にイエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたと。
In Acts as well, we see how much prayer and worship was the conduit through which the followers of Jesus brought their wills and desires into submission of God's vision and plan, and how the Holy Spirit worked powerfully because of that.
使徒の働きの中でも、イエスの弟子たちは神のビジョンやご計画に従順になるために祈りと礼拝を通して彼らの願いや望みを神に明け渡し委ねている場面があります。そしてそれを通して聖霊がいかに力強く働かれていたのかが描かれています。
Of course we heard the passage that was read before this message from Acts chapter 2 verses 42 and 47, especially verses 42 and 47, where a result of the early church's commitment to daily worship and prayer was God bringing more people into salvation through Jesus. And we can also see that in chapters 13 and 14, that through prayer and fasting, the Holy Spirit revealed to the whole community who in their midst was specifically called as leaders.
今日の説教のために読まれた使徒の働きの2章42節から47節でも、神は誕生したばかりの教会が毎日祈りと礼拝を捧げていた時に救われる人々をそこに加えてくださっていました。また同じ使徒の働きの13章と14章でも、人々が主を礼拝し祈り断食をしている時に聖霊が働かれ、そのコミュニティの中からリーダーとなるべき者たちが示されて。
This afternoon or this evening, get with somebody and open these passages and read them, or take some time every day and read one of these passages.
ぜひ今日礼拝終わって午後の時間、夜の時間、皆さんお互いにこの箇所を開いてみて、読み合ってみて、毎日そのことを覚えてみて、気持ちを過ごしてください。
One of my favorite stories though is in Acts 16, starting around verse 16, and Paul and Silas are persecuted for their faith by being beaten and thrown into prison. But they don't despair. Now it says in verse 25 that around midnightThey were praying and singing hymns to God.
使徒の働きの16章、16節から始まる場面では、パウロとシラスが信仰のために迫害を受け、鞭打たれて牢に入れられてしまいます。それでも彼らは絶望することがありませんでした。16章の25節には、真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていたとあります。
And what was the result? A massive earthquake so that all of the prisoners could have escaped, but instead they choose to stay right where they are because they were impacted by Paul and Silas's testimony. And then even the Roman jailer and his entire householdcome to faith. They're baptized and they become disciples of Jesus. And let me tell you, That is just awesome.
その後何が起こったかというと、突然大きな地震が起こり、牢獄の扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れ、いつでも逃げ出せるようになったのです。しかし、囚人たちはパウロとシラスの証に心を打たれ、逃げ出すことなくパウロたちと共に牢獄に残りました。囚人たちがみんな逃げ出してしまった、大失態を犯したと勘違いして死を覚悟したローマ人の看守も逃げ出すことなく牢獄の中に留まっていたパウロたちに心を動かされて、彼の家の者と共に神を信じ、洗礼を受け、イエスの弟子に変わったのです。驚かされるべき、出来事です。
A lot of people, I want you to think about this. Someone, somewhere, sometime made a decision to be faithful to God, to worship God, and to pray to God for you.
皆さん、ちょっとこう考えてみてください。ある人がいました。この人は神を信じ、神に従い、神を礼拝し、そして皆さんのために祈り始めました。
They may have known you, or may have known it was you or for you,Or maybe they didn't. You may have met them, or you may never meet them in this world. But someone, somewhere, whether it was in this room or somewhere else in the world, has prayed that you would come to know and give your life to Jesus. And each one of you is here right now.
それは皆さんのことを知っている誰かかもしれないし、全く面識のない誰かかもしれません。どこかで会ったことのある方かもしれないし、一度も顔を合わせたことのない方かもしれません。この部屋にいる誰かかもしれないし、海外にいる方かもしれません。そんなどこかの誰かが皆さんがイエス様を知り、イエス様に人生を捧げるようになることを祈っていました。そしてその祈りもあって、イエス様、皆さんが主イエスへと導かれ、今この瞬間があ
るんです。 And beyond that, most certainly someone is still praying for you today.
さらに言えば、ほぼ確実にそのどこかの誰かは今日も今も皆さんのために祈りを捧げてくれていると。
The community of Jesus followers, the mission of God, and our relationship with God.Thrives when we are constantly involved in prayer and worship.
イエスの弟子のコミュニティも、神の宣教も、神との関係も、私たちが祈りと礼拝を絶えず捧げるときに力強く成長します。
Even as a church, we've gotten a taste of this. In the last 3 years, when a group of us were devoted to and passionate in prayer and worship,We have witnessed God's transformational power at work as nine people gave their lives to Jesus in a span of 2 years.
教会として私たちもそのことを実際に体験してきています。3年ほど前から私たちの祈りが少しずつ変えられ、熱い祈りと礼拝が捧げるようになったとき、神様が力強く働いてくださり、新しくイエスに命を捧げる者はこの2年間で9名も生まれました。
And we can grow even more in this. We can thrive as prayer warriors and as passionate worshippers.
そしてここからもまだまだ成長していくことができます。祈りの戦士、情熱的な礼拝者として私たちは力強く成長していくことができる。
So how much are we hungering for more of God's presence?In prayer and in worship. As just as people faithfully and diligently prayed for us, who now are we praying for?
祈りや礼拝を通して神の臨在を体験することに私たちはどれほど飢え渇いているでしょうか。いろんな人々が、いろんな方々が私たちの信仰のために忠実に一生懸命祈ってくださいました。今度は私たちが祈る番です。
So a call to thrive is a call to prayer and to worship, number one.
力強く成長することへの弟子、それは祈りと礼拝への弟子。
Secondly, a call to thrive is a call to take active responsibility for the church and for the mission.
続いて2つ目、力強く成長することへの召し、それは教会や宣教の働きにおいて一人一人が積極的に責任を担うことへの召し。
This is connected to the first point, because when we actively choose to pray and to worship, the Holy Spirit moves us from being passive recipients to active givers.
これは一つ目のポイントともつながりがあります。祈りと礼拝を捧げることを積極的に私たちが選んでいくとき、聖霊様は私たちを与えられることを待つものから積極的に捧げ与えるものへと変えてくださいます。
This change does take time. It requires patience and lots of little daily choices that are guided by the Holy SpiritTo bring honor to Jesus instead of bringing honor to ourselves.
ただこのプロセスにはとても時間がかかります。忍耐が求められます。自分自身の栄光のためではなく、イエスに栄光をもたらすことができるよう、毎日御霊の導きを祈り求め、その上で私たちが選び取っていく日々の小さな一つ一つの選択の積み重ねの先にその成長はあります。
Taking active responsibility for the church and the mission is exactly what Hero preached about when he used the example of moving from a sports spectator who watches from the sidelines looking to be entertained and served to becoming a team member who plays the game, who seeks to serve and give.
教会や宣教における自分自身の責任を積極的に担い、教会や宣教に積極的に加わっていくことについて、先月の自分の説教の中で一つの例えを使ってくれました。それはスポーツの試合を観客席から観戦し、選手たちやチームから興奮や感動を与えてもらえると期待し、求める観客から実際にその試合のフィールドに立って汗を流してプレーし、別の言い方をすると使え、与えることを追い求める選手たちへと変えられることを。
Taking responsibility means that we become leaders of ourselves, like my brother John preached, meaning that we make decisions and we use our time in ways that help ourselves to grow in our relationship with Jesus and to know and to love him more.
まず先月、ジョンさんが説教の中で教えてくださったように、自分の責任を担うとは、私たち一人一人が自分自身の健全なリーダーになること、まず自分自身を健全に導くことのできるものになることです。つまり他の誰かのために何かをする前に、まず自分がイエス様ともっとイエス様のことをもっと深く知り、もっと深く愛すること、イエス様との愛の関係の成長のために日々の選択をしていったり、与えられた時間をうまく管理して使っていくことを。
Being actively responsible then means that we don't worry about whether someone in the church is taking care of us, because our focus is on how we can care for the church leaders so that they can lead us well, and how we can care for other members in our church family so that the church is strengthened. And when every single one of us commits to that,Then every single one is cared for, including us.
私たちが自分の責任を積極的に担い始めるとき、私たちのフォーカスは誰かがケアしてくれるのを待つことから、どうすれば教会のリーダーたちをケアすることができるか、そしてどうすれば他の教会家族をケアすることができるのかを積極的に探し求めることにシフトします。教会リーダーたちが十分なケアとサポートを受けられているなら、と彼らは主の御心のままに教会を導くことができるようになるし、教会家族が互いにケアし合うなら、教会全体がより強められるようになるからです。私たち一人一人が自分の責任を積極的に担うようになるなら、私たちも含め全ての人がケアを受けられるようになり、教会は成長していくことになる。
Church is that we are seeking and finding ways to build relationships with people who don't know Jesus.Who haven't heard the gospel and are not yet a part of our church community. and slowly, patiently nurturing those relationships.
教会の宣教の働きへの責任を積極的に果たしていくこと、それはまだイエスを知らない方々、福音を一度も聞いたことがない方々、この教会のコミュニティに属していない方々と関係を築いていくことです。そして焦らず、ゆっくりと時間をかけて、そして忍耐を持ってその関係を深めていくこと
です。It takes time to build relationships and to demonstrate faithfulness. It is not instant.
誰かと深い信頼関係を築くこと、さらにその中で信仰を分かち合っていくことは簡単なことではありません。すぐに結果に現れることでもありません。とても時間がかかること。
And in our age and our culture of instant everything, instant noodles, instant Wi-Fi access, and Instagram, we forget the things of greatest meaning and value.require patient commitment.
お湯を注げばすぐで食べられるインスタントラーメン、いつでもどこでもすぐに接続できる Wi-Fi、 撮った写真を瞬時に発信し共有できるインスタグラム、欲しいものは何でもすぐに簡単に手に入れることができてしまう今の時代にあって、私たちは本当に大切なもの、本当に重要なことは時間がかかるし、労力もかかるし、忍耐も求められるということを忘れてしまった。
上手でした。Even after 3 years with Jesus, in John chapter 18, verses 10 to 27, we see that Peter caved into his fear. He chopped off the ear of the high priest's servant and later denying that he knew Jesus 3 times.
丸3年の間、イエス様のすぐそばで一緒に過ごしていたペテロでさえ、ヨハネの福音書18章10節から27節の場面では、恐れに駆られて剣で大祭司のしもべの耳を切り落としてしまいました。そしてその後にこのペテロはイエスのことを3度拒絶することにもなります。
We want instant results in ourselves and in those with whom we share Jesus, becauseWe mistakenly try to find our joy and our worth in that.
私たちは自分自身に対しても、私たちが関わりを持ってイエスを分かち合おうとしている方々に対しても、すぐに、しかも目に見える結果を求めてしまいます。即座の目に見える結果や変化に喜びや安心を見出そうとしてしまうのです。
But through prayer and worship, when our joy is in Jesus,We're free to just simply share the gospel and make disciples without expectation or pressure or fear of our failure.
しかし私たちの喜びは私たちの働きの結果にではなく、私たちの救い主イエス様にあります。もし私たちが私たちの喜びはイエス様にあるのだという土台にしっかりと立っているなら、あまりに期待しすぎるために相手をどうにか説得しようとしてしまったり、果たして受け取ってもらえるかなと心配したり恐れたりすることなく、気負うことなく、自由に福音を分かち合っていくことができる。
And we find that those little daily choices collect and they impact not only us, but also the strength and the growth of our church family and the relationships with those whom we love and seek to share Jesus with.
私たちの日々の一つ一つの小さな決断や選択は、自分自身の信仰や冷静に影響を与えるだけでなく、それは教会家族の成長にもつながることであり、私たちがイエスの福音を分かち合おうとする方々のとの関係にも影響を与えていくのです。
Now, if you remember back in September when I preached from this passage from Luke chapter 5 verses 27 to 32,Jesus is calling Levi or Matthew, the tax collector. And I said, Jesus didn't only look at who Levi was right now, who he was currently, but who Levi could and would be after being in relationship and sharing life with Jesus as his disciple.
9月初めのルカの福音書5章からのお説教を覚えておられるでしょうか。 イエス様がレビに呼びかけられた時、イエス様はその時のレビに目を止めておられるだけでなく、その後にレビがイエスの弟子となって、どのように変えられ、どのように成長していくか、そんなレビの未来の姿にも目を止めておられました。
And I have this quote that I found from a well-known pastor that he commented, especially this was about young people, but that they tend to overestimate what they can accomplish in 1 to 2 years. And they tend to underestimate what they can do in 10.
ある有名な牧師先生はこんなことを言っています。人は、特に若者は自分が1、2年で成し遂げられることを過大評価し、10年間で成し遂げられることを過小評価してしまっている。つまり人はこの先1、2年という短い期間で大きなことを成し遂げたい、または成し遂げられると考えてしまうが、コツコツ地道に10年間続けることで、はるかに大きなインパクトを生み出せることに気づいていないということです。この教会にはたくさんの若者がいますが、若者だけでなく私たちみんなに同じことが言えるのではないかと。
Yeah, our church has many young people, but I think this idea can be said not just for the young people, but for us as a church. Not just what we can accomplish in 1 to 2 years, but what we're deciding now beyond that. What choices, commitments, and sacrifices are we willing to make personally every day in our lives, in our work, and in our families that will impactOur church's ability to grow and expand our mission in our city and in surrounding communities, in this nation and globally over the next 10 to 20 years.
10年先、20年先にこの教会が水戸の町に、日本に、そして世界中に影響を与えられるような信仰のコミュニティへと成長するために、人生において、仕事において、家庭において、私たちが日々選ぶことのできる選択、果たすべき責任、捧げていくべき犠牲にはどのようなものがあるでしょうか。
So number two, a call to thrive, oops, sorry, a call to thrive is a call to take active responsibility for the church and for the mission.
力強く成長することへの召しとは、教会や宣教の働きにおいて、一人一人が積極的に責任を担うことへのメッセージでも。
Okay, and lastly, number three. A call to thrive is a call to surrender and to give ourselves.
最後に、三つ目。力強く成長することへのメッセージとは、自分自身を明け渡し、捧げることへのメッセージでもあります。
Prayer and worship is an act of surrender because we recognize that God is bigger and better and that we want to be all about what God wants.
神に祈りと礼拝を捧げることは神に自分自身を明け渡すことの表れでもあります。それは神が私たちよりもはるかに偉大で、はるかに優れているお方であることを認め、受け入れ、その神が望まれることを私たちも追い求めたいという心が現れている行為だからです。
Taking active responsibility for the church and for the mission means that we surrender ourselves to the call of Jesus and to the work of the Holy Spirit in us and through us so that the church can mature and God's kingdom can expand all around us in the lives of other people.
教会や宣教の働きにおいて、一人一人が積極的に自分の責任を担うことも同じです。それは私たちがイエスの召しに対して自分自身を明け渡すことであり、私たちを通して、また私たちのうちでなされる聖霊の働きに対して自分自身を明け渡すことだからです。それによって教会は成熟していき、私たちが関わる方々の人生において神の御国が拡大していく。
To surrender ourselves is to give ourselves. We give ourselves to God for God's purposes, not ours. And we give ourselves to others so that they can be drawn to Jesus.
自分自身を明け渡すこと、手放すこと、それは自分自身を差し出し、捧げることです。神の御心、ご計画のために私たちは自分自身を神に捧げ、また他の方々がイエス様に心惹かれるようになるために自分自身を彼らに。
The Apostle Paul expressed this to a young church when he reflected on how much he and his co-workers poured themselves into that church even before they became followers of Jesus so that they would indeed become followers.
使徒パウロはある若い教会に対してこのことをこう語っています。パウロは他の同路者たちと共にその身を、命を、すべてをこの教会のために捧げてきたと言っています。それもその時にはすでに主に習うものとなっていたその若い教会の人々がまだ信仰に入る以前からでした。
He said it like this in 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. We were so taken by you that we not only eagerly shared with you the gospel, that is God's news, God's good news, but we also shared with you our own lives. That's how much you've come to need us.
テサロニケ人への手紙第1の2章8節でパウロはこのように言っています。あなた方を愛おしく思い神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです
。 I love that. We not only share the gospel but also ourselves.
福音を分かち合うだけでなく福音のために自分自身の命も分け与える力強く成熟したものの素晴らしい姿です。
Okay, but this means that we have to share our whole lives. We have to open our homes to other people and we have to be willing to be inconvenienced for them.
私たちも自分の人生の全てを分かち合うようにと召されています。人を招いて一緒に時間を過ごすために自分の家を開放するなら時間を割いて掃除や片付けをしなければいけないかもしれません。散らかった部屋など人にはあまり見られたくない家の汚いところを見られるかもしれません。またその時間を作るということは自分のためのスペースや時間を手放す必要もあります。ただ愛する人が福音を聞いて受け取ることを求めるときには私たちが手放し捧げるべきもの払うべき犠牲というものがあるのです。
And when we're with these people we're vulnerable. We're confessing our sin and modeling repentance. Why? Because we're not trying to convince them how great we are. We're trying to convince them how greatOur Savior Jesus is, who loves us and forgives us.
そして彼らと時間を過ごすとき、私たちは弱さを見せられるものである必要があります。自分の罪深さとか不完全さを適度に自然な形でオープンにさらけ出して、だから自分には神様が必要だし、悔い改めが必要であるということを分かち合うのです。なぜなら私たちは私たちがどれほど素晴らしく優れたものであるかという自分の栄光ではなく私たちの救い主イエス様がどれほど素晴らしくどれほど私たちを愛しておられどれほど私たちのことを許してくださっているのかを明かして何よりも主の栄光を求めるからです。
And it's going to mean that we have to take risks. We have to make mistakes and then start over again. But we grow together by doing that.
そこには払うべき犠牲や取るべきリスクがあります。リスクを取るということはつまり必ず失敗する時があるということを意味します。でも失敗してはまたやり直してまた失敗してそしてまたやり直すこの繰り返しが欠かせないのです。この繰り返しを通して私たちはこの信仰を一緒に成長させていくことができ
る。 And it means that we don't just dream about it or talk about itWe have to do it.
それはつまり私たちがこれらのことをただ夢見るだけでも理想として語り合うだけでもなく 実践してみる、実際にやってみる必要があるということ。
It means as a church that we're going to turn our hearts to God in prayer. We're going to ask God to open our eyes to see what God sees when we look around at our city and our neighboring communities.
私たちが教会として祈りによって心を神に向け、私たちがこの街を見渡し、身の回りを見渡すときに神が見ておられるものを私たちも見ることができるように心の目を開いてくださることを
思います。 It means we're not going to give answers. We're going to begin asking questions about how we can speak and demonstrate the gospel in genuine relationships with other people.
そのために私たちは他の方々と偽りのない心からの純粋な関係を築きつつ、その中でどのように福音を語り分かち合っていくことができるのかということを共に考えています。
How can we share Jesus with neglected, abused, and unloved children?
見放され、虐待を受け、愛されてこなかった子どもたちにはどのようにイエス様を分かち合うことができるでしょうか。
And how about with youth and with young adults who have no dreams, no goals, no direction in their life?
夢や目標、方向性のない若者たちに、つまり自分の命の意味を知らない若者たちにはどうすればイエス様を分かち合えるでしょうか。
How can we bring the gospel to young couples who have no clue how to build a healthy marriage and family?
健全な結婚生活や健全な家庭の築き方について全く何も知らない、誰にも教えてもらえていない若いカップルや夫婦、家族にはどのように福音を分かち合うことができるでしょう。
And how can we bring hope to the increasing number of single parent families?
年々増えているシングルペアレントの家庭、つまり一人親の家庭にはどのように希望の光を灯すことができる。
What about the increasing loneliness that's faced by our aging population? How can we bring the healing touch of Jesus to them?
また現代の高齢化社会において拡大するご年配の方々の孤独の問題はどうでしょう。彼らがイエス様の癒しの御手に触れられるためには私たちにはどんなことができるでしょう。
And how do we careFor the caregivers, the people who are working in social welfare, in child care, the medical staff, and people in education who are overworked and exhausted by the care that they try to give by their own power.
介護や保育などの福祉業界で働く方、また医療関係、教育関係の機関で働く方など、人にケアを施す方々へのケアはどうすればできるでしょう。人にケアを施すという大変な業務に追われ、彼らもその多くが疲れ切ってしまう。
What about the foreign residents? The workers and the students in our communities from other nations who are facing shameful discrimination and lack of support. How can we be salt and light to them?
私たちの地域に暮らす外国人労働者や留学生の方々に対しては、私たちはどうすれば地の塩、世の光であることができるでしょう。彼らの中にはひどい差別を受けて辛い思いをしている方もいれば、見知らぬ土地で十分なケアやサポートを受けられずに苦しんでいる方もいます。
Beginning with our church leadership, but definitely including every single one of us in this family,I'm suggesting let's number one, pray first. Number two, then have intentional dialogue. And three, followed by clear action that's guided by the Holy Spirit.
まずはこの教会のリーダーたちからですが、もちろんリーダーたちだけではなく私たち教会家族みんなでまず共に祈っていきましょう。聖霊様はこの教会をどのように導いておられるのかをまず祈り求め、示されたことを互いに分かち合うことでそれを識別し、主の御心を共に行っています
。 Right now we maybe can't do all of these things, We're not maybe ready. We don't have the capacity for all of this all at once. But through the wisdom of God, the love of Christ, and the power of the Holy Spirit, we can start somewhere and we can grow in these areas.
今すぐにこれら全部をすることはもちろんできません。しかし、神の知恵、キリストの愛、聖霊の力によって私たちはそのために何かを始めることはできます。
But to do so though means that we have to be willing to surrender and to give in every single way.
そのためには私たちは自分自身を手放し、明け渡し、あらゆる形で捧げていく必要が
So a call to thrive is a call to surrender and to give ourselves.
力強く成長することへの熱心とは、自分自身を明け渡し、捧げることへの熱心でも。
Jesus calls us to thrive. Are we ready both individually and as a church to respond to this call?
イエス様は私たちに力強く成長しながらこの地上の人生を生きるようにと召しておられます。私たちは個人的にもまた教会全体としてもその召しに応える準備はできているでしょうか。
Next week we are going to have a chance to respond through our Mission Sunday as we give to the work in Cambodia.
来週はミッションサンデーがあります。カンボジアでの宣教の働きのためにイエスの召しに応えて捧げる機会が与えられます。
And then after Advent and Christmas, we're going to start going through the book of Ephesians. And we're going to learn about how the Holy Spirit empowers and gifts us so that we can be sent together with the Spirit into the world, into mission.
その後には、アドベントとクリスマス、日本語では対抗節と後段節が2月にかけてきて、年が明けてからは、エペソ人への手紙から、聖霊様が私たちをどのように力づけ、どんな霊的賜物を備えてこの世に送り出してこられるかについて学んでいきます。
When we do that, we will respond to Jesus' call to thrive.
それによって私たちは力強く成長するようにというイエスの召しに応えていくことに。
Let's pray. Jesus, we thank you for calling us and challenging us.
イエス様は私たちに呼びかけ、名刺を与えてくださり、成長するために挑戦するチャンスを与えてくださり、ありがとうございます。
We dedicate ourselves again today to prayer and to worship, so that we can surrender ourselves to your will and give ourselves for your purposes.
あなたに祈り、あなたを礼拝するために、今日もう一度自分自身をあなたにお捧げします。あなたの御心のために自分の思いを手放し、あなたの目的とご計画のために自分自身をお捧げします。
Holy Spirit, grow our faith and our faithfulness, and give us courage to patiently walk beside others, so that they will come to know Jesus and give their lives to Him.
聖霊様、私たちの信仰を成長させ、もっとあなたに忠実であれるようにしてください。そしてまだイエスを知らない方々、福音を聞いたことがない方々のそばを忍耐強く、諦めることなく、一緒に歩み続けるための力と勇気を与えてください。で、彼らがイエス様を知ることで、福音に心を動かされ、主イエスにその命を捧げるようになることを、私たちも切に望んでいます。
Grow your kingdom here and in our church.
そのためにまずこの教会の中であなたの御国を拡大してください。
We thank you for inviting us to be participants in your mission together with you, and we pray that you will receive glory.
あなたの偉大な救いの働きのうちに加わるようにと私たちを招き、その喜びを私たちにも味わわせてくださり感謝します。すべてがあなたの栄光となりますように。
In Jesus' name we pray.
主イエスの皆でお祈りします。 します。
Like Jesus cares for me, let your reign.